聖書を朗読いたします。ローマの信徒への手紙3章21節から26節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書277ページです。ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために、罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して、神の義をお示しになるためです。このように神は忍耐してこられたが、今この時に義を示されたのは、ご自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです。以上の聖書箇所より、信仰による義と題しまして、安幸先生よりお話をいただきます。
プロテスタント教会が大切にしている教えの一つに、信仰義認というものがあります。イエス・キリストを信じるだけで、その人自身には何の功績がなくとも、神から義と認めていただける。それが信仰による義、信仰義認というわけです。一見単純明快にも思えますが、そもそも信じるだけで義とされるのはなぜだろうかと、どうして信じるだけで良いのだろうかと深く考え始めると結構単純ではなかったりするのが信仰義認とも言えるでしょう。本日の御言葉は、信仰義認について書かれた聖書箇所の中で最も代表的なものと言って差し支えないと思います。まず21節の中でですね、神の義が示されたとありますが、神の義とは丁寧に申し上げるなら、約束に基づいて人間を救う神の本質というべきものであります。ちょっと長くなりましたけども、分かりやすく言うとですね、反対のことがあるんですね。反対に人間の義というものがあります。例えば暴君や独裁者を見れば分かりやすいんですが、それは振りかざす義であって本当の救いにはなりません。説教の中で具体名は出しませんけど、私の中たちの頭の中にある独裁者が普段どういう言動をしているかっていうのを思いこう浮かべていただければいいんじゃないかな。これは俺は正しいことやってるんだみんな言うんですよ。まあそれ以上は申しませんけれども、人間の義は振りかざす義なんですね。救いにはならないわけです。救いのための義、それが神の義なのです。ただここではシンプルに、今日のところはですね、シンプルに救いと捉えていただけたらと思います。ここではというのは、21節の、神の義なんですけども、旧約聖書でも新約聖書でも本質的な神の義は変わりありません。どういう形で表されるかというとですね、約束、契約、律法、形はともあれ人間を救うところに神の義が表されるというわけです。とにかくこの説では救いで十分でしょう。問題はどのような方法で神の義が示されたのか。結論から申しますとですね、本質的な神の義は変わらないんですね。どういうところで神の義が示されたかというとですね、もうこれは普段説教とかでもよくご存知だと思うんですけど、おなじみの キリストの十字架と復活によって示されたということになるわけなんですけども、本日の聖書箇所に従うならば、もっと違ったなんていうか展開で紐解いていかなければなりません。今日のところには直接十字架と復活と書いていなくてですね、別な仕方で表されているわけですね。で、今一度21節を振り返ってみましょう。ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。なんか変なこと書かれてるんですけど、変なことっていうかちょっと難しいんですけど、まあ、その前にですね、初めにところが今やとあります。これはある時点を基準にして神の義の示され方が違っていることを示唆しているんですね。ある時点とはもちろんキリストの十字架と復活です。神の義とは救いですから、本質的には変化しないって何度も申し上げてるんですけれども、神が人間を救うお方であられることは、これは常に変わらないんですね。ところが神の義の示され方はキリストの前と後とでは違っているのだと、パウロはそこを指摘しているのです。救いには一貫性があるけども、救いの表し方は違うんだ。悩ましいのはその続きなんですよ。律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて、この部分読んですぐに理解できる人はまずいないと思います。律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて、何言ってんのじゃと思われるかもしれません。こういう時はですね、分けるしかないんですよ。前半と後半を分けてみましょう。で、普通はですね、説明する時には前半から説明するものなんですけど、今回はまず後半の方から。しかも律法と預言者によって立証されてにつきましては、現代人向けに平たく言えば、しかも旧約聖書によって立証されてとなります。この律法と預言者という言葉がまず一つ問題なんですけど、後半部分の律法と預言者とは、私たちが旧約聖書と呼ぶ書物全体のことを指しているのです。なんでそういう言い方になるかというとですね、パウロの時代にはまだ新約聖書がありませんでしたので、当時聖書といえばですね、今でいうところの旧約聖書しかない。で、旧約聖書しかないんだったら、そもそも旧約って言葉も出てこないわけですね。で、聖書の中にはいろんなジャンルがあるわけですけど、中身の文書のジャンル別に律法と呼んだり、預言者と呼んだりしていたんですね。律法の箇所とかですね、もう最初の5つの文書は律法と呼ばれたりとかですね、あとはイザヤ、エレミア、エゼキエルとか、そういうのは預言者って言い方するわけですけど、内容的にはパウロが読んでた聖書、旧約聖書と今の私たちの聖書には大きな違いはありませんでした。で、それでですね、パウロが何を言いたいのかと申しますと、キリストによって示された神の義はちゃんと聖書に根拠がある、一貫性があるということであります。律法と預言者によって立証されてというのは、聖書に基づくんだ、根拠があるんだということなんですよ。逆に聖書によって明かしされないのなら、キリストの十字架と復活は、神の御心には基づかないということになっちゃうんですね。仮にそうなりますと、神の救いの出来事ではなく、単に世俗的な歴史の一幕に過ぎないものになっていたことでしょう。当然救いの効力なんかありません。御心に、基づかないんですから、救いの効力はなかったということになってしまう。律法と預言者によって明かしされるとは、聖書に根拠があること、神の御心に基づくことに他なりません。神の御心によるからこそ本当の救いとなり、本当の喜び、慰め、励ましとなるのです。 これは基本中の基本の事柄なので、できるだけ忘れないでおきたいところなんですね。それでですね、なぜわざわざ基本中の基本を言わなければならないのか。ある意味パウロはこの 後半部分で当たり前のことを言ってるんですけど、答えは明らかでですね、それは先ほど申しました前半と後半に分けたうちの前半部分があるから。すなわち立法とは関係なくという要素があるから。人がキリストによって義とされるのは立法とは関係ない方法だから。この立法とは関係なくという日本語の訳には少々問題がありまして、関係ないという言い方はちょっと少し語弊があるんですね。私たちが読んでる聖書というのは日本聖書協会というところが発行してるんですけど、ここが発行している最新版ではですね、立法から離れてというふうに訳されているんですね。立法とは関係なくではなく立法から離れてって訳されている。要するにですね、今や人間の救いは立法の遵守にはかかっていないということであります。立法を守るから神の義が示されたんじゃなくてですね、立法にかからない、遵守しない方法で神の義が示された。そのことが立法とは関係なくと言われているのです。ですね、洗礼式のことを思い出していただければすぐお分かりかと思います。牧師が式部読んでですね、例えば誓約の時に立法を守りますかなんて言葉はどこにも出てこないんですよね。かつてはというのはユダヤ教の時代ですけど、かつては立法を遵守することによって人は神の義に預かってきたけれども、今や違うのだと。それが信仰による義なんですよ。ただですね、よくよく考えてみますと、信じるだけで救われるためには立法遵守に代わる何かが補われてしかるべきなのです。ある意味ただじゃ済まされないというとちょっと怖く聞こえるんですけど、そういうところがあるわけなんですね。ここで忘れてはならないこととして罪の問題があります。先ほどはシンプルに神の義は救いなんだと申しましたけれども、まあ、それ厳密じゃないんですね。言い方としてはですね、聖書が証しする救いとは普段私たちが考えるものとは違いまして、何か困難な状況を免れるだけでは救いとはならないのです。例えば間違ってる例としてはですね、災害にあって救助された、救われた、言葉は同じ救いですけれども、それは聖書の救いではありません。そうではなく、聖書的な救いと言えるためには人間の罪が処理されなければならない。聖書における救いとは罪との関係で論じられているのです。そこはもう絶対忘れられない、抜かせないことなんですね。罪が許され、あるいは取り除かれたところに初めて救いがあるというわけです。聖書の救いというのは罪からの救いなんですよ。ここが一番大事なんですね。ですから信じれば救われる、つまり信じれば罪が取り除かれる、それは本当ですか？本当に信じるだけで罪がなくなるのでしょうか？仮に信じるとすれば、何をどう信じたらよいのでしょうか？そこをなおざりにして先に進むことはできません。もちろんですね、結論としては信じるだけで救われるんですけれども、信じますと言われるところで何が起こっているのか、どのような手続きっていうんですかね、処理がなされているのか知っておきたいところなんですよね。そこで22節に続くわけです。すなわちイエス・キリストを信じることにより信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。 この翻訳もですね、少し不親切なところがありまして、イエス・キリストを信じることによりの部分が何を指しているのか、若干曖昧なんですよ。いや、信じれば救われるんだからいいじゃないかっていう、そういう反論もあるんですけど、信じるって何なんだろう。でそこをもうちょっとね、実は聖書自体にちゃんと書いてあるわけなんですけども、実はこの部分はですね、イエス・キリストの真実によりと解釈することも可能なんです。イエス・キリストを信じることによりっていうところはですね、イエス・キリストの真実によりっていうふうにもう訳せる。つまり信仰による義とはキリストの真実による義だということ。罪のないお方が罪ある者のためにご自分の命を捧げるほどに神に忠実でいてくださった、その真実を私たちは信じているのです。ただ信じるって言ってただけでもですね、ちょっと分かりにくいところあるけども、私たちが信じる中身、それはイエス・キリストの真実なんですよ。信じる者たち、つまり私たちには真実なんてありません。私自身も真実じゃないですね。主イエスだけが真実であられる、キリストを与えてくださった神だけが真実であられる。クリスチャンの信じる中身は、何度も言いますけど、キリストの真実なんですよ。クリスチャン自身は決して真実ではない。だからこそ律法の遵守によっては救われないのです。神の掟なんていうのはですね、全部は守りきれないんですよ。さすがに殺してはならないっていうのは大部分の人は守ってるかもしれないですけど、それ以外はどうでしょうか。でも厳密に言うと、心の中で人殺しちゃってもやっぱりそれは罪と言えるんじゃないか。だからこそ律法の遵守によっては救われないのです。ここはすごく大事なんですよ。言葉を変えれば、人間には神の御心には完全に従うことはできない。どこかに必ず欠けがある、不従順がある、固くなさがある。さらに言い方を変えれば、人間の罪は決して取り除かれない。取り除かれないというのは、自分自身では取り除くことができないということです。そんな悲惨な状況を神は憐れんでくださったからこそ、真実なるキリストを与えてくださった。そこに神の義があるのです。主が真実であられることを私たちは信じるのみ、しかもそこには差別がないと言われています。差別がないとは、人間を救うのはキリストの真実のみであって、他には何もありえないということであります。差別がないということの 裏を返すと、特権はない、誰にも特権はないということになるんですよ。かつてユダヤ人には律法が与えられているという特権意識があったわけですけれども、その類のものは何の役にも立ちません。特権意識なんて役に立たない。強いて言えば、クリスチャンの受ける洗礼だって特権意識にしてはならないのです。クリスチャンになったから救われるんですか？毎週礼拝に通ってるから救われるんですか？厳密にはちょっと違いますよね。洗礼を受けたから救われるのではなく、キリストの真実が私たちを救う。その大いなる恵みをいただいた目に見える証として洗礼を受けるのです。洗礼を受けたから偉いねって言って私たち救ってもらえるわけじゃないんです。すでに救われている、その恵みをいただきます、その証として、保証として洗礼が授けられている。人間にできることは恵みをいただくことしかないのです。もうこれに尽きるんですね。ところで、キリストの真実がどうして人間の救いになるのでしょうか。 25節にこうあります。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う備え物となさいました。聖書を知らない、何も知らない人がこういう御言葉を読むとですね、キリスト教は残酷だ、あとは血生臭いということがあるそうですね。まあ、ちょっとカチンとくることもあるかもしれないんですけど、まあ残酷だと感じる点はあながち間違っているとは言えません。ある意味なんというか正直というか正常な感覚とも言えるでしょう。残酷なんですよ。罪のないキリストを信じる者の罪を償うための備え物とする。いや、信じる者って今言っちゃったんですけど、本当は信じない者の罪を償うための備え物でもあるわけですよ。残酷と思いませんか？それは確かに残酷かもしれません。ただそれほどまでに人間の罪が深刻だということもキリストの血を通して教えられるのです。その罪深さについては、今人間同士で流し合っている血が皮肉にも物語っているように感じます。こんな哀れな世界と人類のために主が痛みを背負ってくださったのに、どうして人ごとのように残酷だと言えるでしょうか。残酷さは神のものではなく私たち自身の中にある。残酷なのは人間の方なんですよ。この救いには同時に世界に対する裁きが表されていることも見逃してはなりません。キリストは裁かれてくださったんですよ。残酷な人間どもの罪のために裁かれてくださった。たったお一人で見捨てられた人として死んでくださったんですよ。実はこれが本来人間が受けるべき罰、本来我らが受けるべき神の怒りなのです。しかし神はそうなさらなかった。私たちにはその怒りを下さらなかった。それどころかキリストの真実のゆえに人間は罪なきものとみなしていただける。信じる者にとっては無償ですが、無償って書いてあるんです。私たちは何も支払っていないし、支払えるものを持ってないから無償なんです。ですが神にとっては大いに犠牲が伴うもの、その犠牲を厭うことなく人間を救ってくださる、それが神の義なのであります。私たちはただ信じるのみ。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは私たちを諌むないままに神のこととする大いなる恵み、義を与えてくださいました。感謝いたします。本当にあなたは古き時代から罪深い人々を招き選び、時には諌め、時には罰を与え、そして何度も何度も許してくださり、それでも固くなな人類のためにあなたはついにぞご自分の御子をこの世界に与えてくださいました。私たちは恩知らずであり、また不従順、固くななものであります。そんな私たちのために主イエスが従順なものとしてお命を捧げてくださいました。真実に生涯を貫いてくださいました。私たちはその真実を信じるもの、信じさせていただいています。私たちには真実はありません。ただ主が真実であられる、そのことによってのみ私たちが救われている。どうかこの大いなる恵み、喜びの知らせをますます世に知らせることを得させてください。今人々は本当に分断が進み、あなたから離れていっているようにも見えますけれども、しかしあなたはこの人類、世界、私たちをお見捨てにはなられません。その 証としても死の十字架が与えられています。十字架を見るたびに私たちの信仰深さを誇るのではなく、私たちがいかに何もないまま、何もできないままにあなたから選ばれ許され救われている、その恵みを覚えることを得させてください。どうか人々がこの世界は人間のものではなくあなたのものであること、またあなたから賭けの多い私たちに付託されて、すべてあなたの恵みを表す形で世を管理導いていくようにと、その大いなる使命を新たに覚えるものとさせてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。